ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、お届けしますのはハンスケと
小関です。
はい、ということで今週も、スノーさんはお休みというか出張行ってる時に撮っております。ということでこの二人でお届けしたいと思いますが、ちょっと配信が先になるのでちょっとタイムラグがあると思いますが、今日収録日が8月20日になったとこだよね。20日の午前1時でございます。今日ね大雨降ったんですよ。
はい、
おかげで車が涼しく過ごせました。エアコンが壊れててね。
まあ久しぶりになんか正しいゲリラ豪雨って感じで、なんだっけ、電車の架線がまた燃えただか溶けただかして、
あ、そうなの、
止まって一時止まってましたよね、
雨で。あ、そうなんだ。なんで雨で溶けちゃうの。
あの雷で、
あ、雷か、ゴロゴロ言ってたもんね。そっかそっか。いやーなんかね、一時前半涼しかったじゃないですか、8月。
はい、
でその時はあんま気にならなかったんだけど、それでも一回ガスを足したんですよ。
うん、
まあ漏れてるの分かってたんだけど、
はい、
まあこの暑い時期しのげればいいやと思ったら漏れ具合が去年よりひどくてひと夏もたずですね。
はい、
暑くなりだした8月2週目ぐらいから全くエアコン効かずというか送風にすらならず熱風が出てくる始末で、
はい、ああはい、
もう最悪な数日間を過ごしていたんですが、今日の雨で今日は車の中涼しく乗れたと、ちょっとほっとした一日だったんですが、まあこの配信の頃どうなってるんでしょうね。
まあしばらく残暑が残るでしょうし、例年でいくと9月10月は暑いですよね、ここ数年傾向みたいな。
暑いのか。
10月にエアコン回してる記憶がありますかね。
そんなだったっけ。
埼玉県は暑い。
ああ、そっかそっか、
内陸なので。
そっかそっか。
はい、
いやどうなんだろうな、この配信の頃ちょっともうエアコンなくてもなんとかなるわぐらいになっててくれるといいんですけどね。
あ、今ちなみに我が家の 2DK のアパートなんですけれど、うん、真ん中の襖取っ払ってます。
あ、そうなんだ。
空調が効かないんで。
あ、そうなの。
風が回るように。
何、うちは車のエアコンだけど小関さんちは家のエアコンがダメなの。
エアコンがダメっていうか、あのエアコンの風があの回らないんですね、2部屋分にうまく。
ああ、なるほどね。
ですんで、
そうか、
開放的な部屋になっております。
広々と。
なんかうっかりしたタイミングで襖破っちゃったりすると大変だなとか思ってたけど。
ああ、外してず置いてるやつがね。
はい、
あ、はい、まあそんな暑い、まあ今日ちょっと暑さがマシだったっていう感じですが、まあ暑い中、まあピークかなみたいなところで収録をしておりますが、今週はここのところの節電事情みたいなところでお話をしていきたいと思います。ということで、まあ、ちょっとさっきちらっとね小関さんに話を聞いたら電車が真っ暗なの。
朝夕はついてるんですけど、昼間の時間帯は電気消して電車が走ってるんですよ、うちの近所。で駅のホームも落とせるとこは落としてるみたいな感じになってるし、駅の構内も 割と必要最低限の照明付けつけて運用ってなってるんで、濃いんですよ。ホラー映画とか、ホラー映画っていうか、なんかあの怪奇物とかで、なんかこう幽霊が運転する列車がうんぬんみたいな、そういう感じで真っ暗な乗り物が電車にあのホームにやってくるわけですよね。
へー、あ、そんなになってんのね。今
知ってる間はね、まあいいんですけど、電車のホームって大体屋根あるんで、真っ暗になるんですよ車内が。
ああ、はいはいはいはい、
結構嫌ですあれは。
そうなんだ。
いやでも確かに走ってる電車1両分にそこに蛍光灯 20W のやつ何本ついてるよって考えると、消した分の節電効果はバカにならんのかもしれないですけど、でもちょっとそれをそこまでするのみたいな気分にはなりますね。
あ、そうなんだ。そんなになってんのね。電車乗らないから全然知らなかった。
やっぱり、ね、駅に限らないんですけど、この照明を落としてるところはすごく多くて、ただその照明を落とすのはいいんですけど、もともと全部照明がついているのを前提と設計、前提にして設計してるような作りだったりすると、私みたいに半端に目が悪いと、何も見えないんですよ。
ほうほうほう。
なんでちょっと近眼の人はきついって見いう話はちらほらしますね。
あ、そうなのね。え、他ってある？なんかさ、あの震災直後でそのね、あの節電しないとみたいなすごい話が盛り上がってたっていうの言い方変か、あのみんなで節電しましょうっていう風になった時って、それこそコンビニの看板がつかなかったりとか、なんか明らかに分かった感じで節電ってしてたじゃない。
はいはい。
今なんかそこら辺あんまり目立たないような気がするんだけど、
なんかデジタルサイネージとか動くようになりましたしね、都心部行くと。だいぶどこまであの辺が節約でその辺が使い放題なのか境目が見えなくなってるっていうのは間違いなくあって、あれは節電じゃなくて節約なんじゃないかっていう気もちょっとしないではないっていうのはありますね。
なんかすごい一時に比べるとなんかそこら辺がなんか節電って言ってる割には動きとしてあんまり見えてない感じがしてたんだけど、でも電車そういう風になってんだね。
昼間の電車はもう割とひどいことになってますね、そういう意味では。
へえ、そうか。でもね、俺の行動範囲の中で分かるのっつったら、よく行くコンビニのね近くにあるパチンコ屋さんが、
はいはい、
なんか輪番休業っていうの、なんかパチンコ屋さん
でやってるみたいですね。パチンコ屋さんは
ね、
なんか交代で休んでるとかで週1ぐらい休業を起こしてるっていう話は
ね、それは結構すごいな。まあ結構叩かれてたからね。
まあそうですね、あれも変な話で
対策なのかもしれないけど、だって稼働日を減らしてるわけだから結構大変な思いしてやってんだろうなと思いながら。
店員さんは基本時給で働いてるだろうから、みんなあの収入直撃しとるんだろうなという。
ああそうだよね。
震災直後のあのテナントビル系が割と安全方向に倒しまくってすごい長い間休んでたんですよね。あとは時短営業したりとかして、
はいはいはい、
で大体ああいうテナントビル関係って中に入ってこうお店回してんのパートアルバイトさんじゃないですか。本当にみんなあれ食えなくなってんじゃねえかなと思ってすごい心配だったんですけど、やっぱり実際大変だったって話聞くし、でシフト削られたりとかねすると生活に影響出ますからね。まあ首切られないだけマシなのかもしれないけど、なんかどうなんだかなというふうに。
いやでもなんかそこら辺は、まあ俺が目についたところっていうと、そのパチンコ屋の休みと あとあのコンビニの電球が LCD に変わってるところが増えたっていうこと。
あ、はい、
あとあんまりその節電に対しての動きってあんまり見えないんだけど、電車以外にもあんの？
電車以外やっぱり店舗関係で随分店の照明を落としたりとかはありますね。いや、だいたい入り口に節電営業中って書いてますよね、飲食店。
あ、うん、書いてあるね、うん、
看板の電飾を落としたりとか。今でもあの思い出すんですけど、あの、うん、なんだっけ、計画停電中、
うんうんうん、
あの停電があって、うん、大宮駅でですね、
うん、
ルミネって駅ビルがあの JR の
ち
ょっと入ってて、
うん、
あれはもう軒並み休業してるんですよね、うんうん、安全側に倒して、
うん、
停電があるから休みますって、
うん、
でバーンって休んで、で駅ウトってあの駅中に、駅中いわゆる駅中設備の飲酒、
うん、
あのだお店関係も軒並みあっという間に休んでる、
うん、
駅のコンビニだけここほどずっと営業しててですね、
うん、
あれはの 衝動得的にどうなのっていう風に思いながら見て、
うん、
お前ら自分のテナントじゃなくて自社直系の店だけ開けるんかいと思って、
そうね、
あれはねなんかどさくさに紛れて何やってんだって思って、なんかちょっと JR に対してイラッときたの。であのテナントさんに対して別にそれで家賃保証するとかするかっつったらしてんのかなっていう感じじゃないですか、
うん、
でね、棚貸ししてる分はうちはあの安全のために休みますって宣言して勝手に休む分には、
うん、
JR 側は別にいいけどあんたら棚子さんどうすんのよっていう話に対しては交わしといて、それでなんでニューデイズだけ開けてるんですかっていう、
うん、開いてたんだ。
で実際混むんですよね、そこ当然そこしか開いてないから、うん、停電難民の人たちはみんな来るわけですよ、
うんうん、
なんか釈然としなくてね、あれはなんか納得いかない光景でしたね。
あ、それも変な話だね、
うん
うん、
全部閉めるなら分かるんですよ、
うんうんうん、
でなんでそこだけ開けるかなっていう、
うん、
なんかピンとこないんですよね、
うんうん、
ちょっとその辺は JR 問い詰めたい気分でしたね、半時は
、うん、今ってでもそんな、まあ、休んでるとかそういうのってあるのかな。だから冷房節電営業中って、まあ、照明を落としてる、
照明とエアコンが大体どこも主なんじゃないでしょうかね、
うんうん、エアコンなんだろうなっていうのはあるけど、照明は気づかないことが多いな、あんまり気にならないな。
いや、あの昼間の電車は一度乗ってみた方が、今多分今しかでああいう光景見られないんで、
うんうんうん、
うん、
ちょっとそれは JR もそうなの？
どうでしょうね、私鉄が割と軒並みそんな感じでしたけど、
へえ、
西部と東部は少なくとも電気消してたんで。
あ、そうなんだ。
でまた東部の東上線とかその微妙にこうね、東京から外れて地方走ってるやつで電気真っ暗って結構来るんですよね。なんか灯火管制っていう言葉が頭をよぎったりとか
しましたね。はいはいはいはい。まあちょっと異様だろうねと言われてみたら。うん
ですね、
まあ電車もね結構言われてた時もありましたからね。その数は変わんないの？本数？
あ、本数まだ減ってるはずですよ。昼間
まだ少ないんだ。
都心に近くなればなるほど増えます。
はあ、はあはあ、あ、じゃああんまり
だいたいしわ寄せは外側に来てますよね。
あ、まあそうなるだろうけどね。え、それはマシにはなってんの？
あー、少し6月過ぎたあたりから少し戻ってきてるのかなっていう感じの印象を受けてますけど、うんうん、まだやっぱり完全に戻したっていう雰囲気ではなさそうですね。
あ、そんな感じなんだ。
うん、
まあじゃあちょっと便悪いよね。
そうですね。
そっか。いやそっか。じゃあ結構でも努力してるとこいっぱいあるんだろうけどね。なんかあんまり。
なんか努力の仕方がよくわからないなと思うことはありますよね。で、なんかもうみんな昼間仕事するのやめようよって。
仕事の。
シエスタしえよって本当に思いなさい、ね。
でも結構あもう一つあれだ俺が気がついた中では、お客さんから夏季休暇を今年は例年と比較して長期になりますって
多いですね、
うん、
1週間以上ありますし、
うん、
あとは交代交代で休んだりとか、
うんうんうん、
臨番休業してる会社っていうのは聞きましたね、
うん、
カレンダー見せてもらったんですけど、うん、今週は月曜と火曜で来週は火曜と水曜でみたいな感じで、
うん、あ土日とか固定じゃなくてっていうこと？
そうですね。でどんどんずれ、まあ、週ごとにどんどんずれていくっていう。
それで意味があるの？
まあ実際に稼働する人が減るから、使用費エネルギーはその分こう均質化されていいっていう理屈なんだと思うんですけど。
それは休業日を増やしてるってこと？
だから週休2日の軸のまま、
うん、
週ごとにちょっとずらしてる。
稼働日自体は変わんないわけでしょ？
そうですね。出勤日の日数そのものは変わんないんだけど。
うん、
なんか、まあ、今週はこの日とこの日が休みっていうのがどんどんずれるから、うん、なんか調子狂うって。
そりゃそうだよね、うん、それいやなんかそれあんまり意味が分かんないな。
まあ土日に少し稼働を回して、
ああそういうことか、
平日分の負荷を下げるっていうのが一番の目的なんだと思います。
ああそこそこそういうことか。まあでもそれは働いてる人はつらいね。
厳しいっすね。
今週は水曜日休みで来週は木曜日休みとかそんななわけでしょ。
そうです。
あそっか、なるほどね。まあなんか稼働日を減らすとかそういうのは工場関係どうなんだろうね。
元請けがね、自動車屋さんなんかはなんだっけ、木曜かなんかに休み増やしたとかいう話にしてましたよね。
うんうんうんうん、
自動車とプラスアルファの他業種の部品を作っている下請けとか、
うんうん、
とこが割とひどいことになってて、
うん、
休める日がない。
あそうなの。
結局そのなんだ、業種によって休む日がバラバラだから、
あ
結局全部出て対応しなきゃいけないみたいになっちゃって。
ああそういう幸せも出てんだ
っていうのはなんかテレビのニュースで見かけましたね。
へえ、あそこそこ自動車関係が火曜木曜日だったら木曜日休めばいいんだけど、他の業種が他の
曜日木曜稼働するんで、うんうんうん、結局やんなきゃやんないみたいな。
ああそれはまたあれだね。大元がそういうふうに平日休み取っても下請けさんが平日フル稼働みたいになってたらなんかどっちがいいんだみたいな話になりそうだけどね。
ですね。で本当にこう、うん、下請け孫請けのところは本当にひどい目になってる。
まあ影響受けるよね。
聞きますね。
戸籍さん自体はなんかその影響ってある？
私は特にないですけど、
うん、
まあ私は通常営業ですけど、結局通常営業する理由は他の人の夏休みの、
うんうんうん、
穴を埋めるために通常出勤っていう、なんだかややこしいことになってるんで、
うんうん、じゃあその仕事してるところ自体はもうずっと稼働しっぱなしってことなの？
オフィシャルには1週間休みの日 営業休みますっていう日はあるんですけど、うんうん、部署によってやっぱりシフトしてとってるっていう感じなんで、ああ8月はまんべんなくちょっと手薄気味になるっていう。
ああ、なるほどね。そっか。いや、なんか節電をすごく言われていた時についた習慣で、まあその炊飯を時間ずらすとか、なんかできることはしてるんだけど、なんか意識としてちょっと僕自身下がっちゃってるようなとこあるんだけどね。周りもでもそんなにあんまりっていう感じが、一時に比べるとだいぶ緩んでるような気がしてたんだけどね。
うちでもなんだっけ、去年比で 20% ぐらい節電してたらしいですよ、
うん、20%、 それ結構大きいね。
なんでそんなに変わったのか未だによく分かんないんですけど。
あ、そうなの。なんか意識して変えたとか。
いや全然。
あ、そうなんだ。
変わってないです。扇風機の稼働率は増えたけど、別にエアコンの稼働時間そのものはあんま変わってないし。
じゃあどこで 20% も減ったんだろうね。
分かんないですね。
まあでも家電製品新しいものになったりすると、それだけでも下がるっていうもんね。
そうですね。
それでどれぐらい下がってるのか分からないけど、まあうちはどうだろうな、エアコンは減ったかな。少し暑さ我慢して仕事したりもするので、特に日中はなるべくつけないようにするか、短時間で済ますかみたいな感じにはしてますけどね。
うち昼間は本当に たまに生命の危機を感じるレベルまで室温が上昇するので
それはつけないとね、
うん、それはもう本当にどうしようもないなと思います
ね。まあね、その体に被害があるよ。
サーキュレーターで風を作ってうまいことこう部屋の熱気排気しても、排気しきれなくて結局上がっちゃって、
うんうん、
で気がついたら37度とか38度とかいくんで部屋が
そっか、それはちょっとひどいね。
38いった時はさすがにこう冗談かと思ったら、うん、冗談じゃなくてですね生命の危機ってこういう時にあるんだなと思いました。今日は案外涼しいと思ってる。33度の温度計示してたりして意味わからないです。なんか変に順応してるんだか順応してないんだか。
あ、そっか、33度って言ったら結構きついよね。
きついですね、
うん、まだ3、もちろん38度なんつったらもうつけないとね。
だっけ、エアコンは28度設定にしましょうみたいな、よくこう広報とかで流れてるけど、うんうん、38から28に落とすのってマイナス10度ですもんね。
そうだよね。
割とすごい部屋の室温10度落とすって結構すごいことだよなと思って。
そうだね。
数字指折り数えると結構その温度差に愕然としたりします。結構でもずっと強風で回りっぱなしになってから28度も減ったぐらいはあるかいって感じなんですよ。
そうだね、
ずっと最大出力ですからね。
そう考えると28度設定じゃなくてもいいかもしれないわけだね
もう弱中強度強回しっぱなしみたいな。
そっか、まあでもどうなんとかなるのかね。あんまり言われなくなってってるような気がするんだけど、
関東に関しては案外心配しなくてよくなってる、
うん、
反面、うん、関西と東北がちょっとあんまりよろしくないという報道をされてますね。
あ、関西はなんかそういう話になってたよね。
関西はもともと半分原発で持ってるんで、
うんうん、
あそこで福井の原発で関西の電気持っちゃってる、
うんうんうん、
てかそういう構造にしちゃってるから割ときついという、うん、東北は水害でダムが壊れてっていうのが大きいっていう話なんで。
あ、なるほど、ね、
地味にそっちが痛いよなと。
どうなんだろう、東北、まあ、こっちよりは涼しいのかもしれないけど、つったってねっていう、
あの東電がすごい今日融通してるという話なので、
うんうんうん、
今日は大丈夫だろうとは思いますけど、
うん、じゃあ関西か、関西はじゃあ今必死に一時こっちがやってたような感じの状況になってるのかね。
うーん、じゃないんすかね。
うん、逆にあれこっちから送ってたりするの、そしたらこっちもまた節電しなきゃいけないとか、そういう話、
もう全体的に足りないっていうか、本当はなんだろうな、どっちなんでしょうね、足りないのか、
うん、
足りるように回すと燃料費が足んないのか、どっちなんだろうっていう感じなんで、追加で天然ガスとか石油入れてるだろうから、うん、その料金がうんぬんっていう話もあるんでしょうね、というふうには思います。
うん、そうか、まあなんか今回の方ね、そういう話で、
なんかこれでこう節電風潮になって、こうもっとお気楽に会社休んだりとか昼寝したりするっていう風潮が身になんか根付くかなと思ったら根付かなくて非常に残念ですね。
まあでもそれも本当一つだよね。
いやーって、うちでこうダラーンとしてるのがやっぱりね、そろそろあの日本も熱帯に入りかけてるんだから、熱帯の生活習慣身につけていいと思うんですよ。サマータイムとかわけのわからないことをやって、まあ、別にサマータイムやるのもいいんですけど、
うん、
サマータイムやって夜遅くまでやる代わりに、なんか昼間を4時間昼寝していいとか、
うんうんうん、
そんぐらいしないとバランス取れないですよね。
うん、それはありだな。
で、節電も節電でどうやってピークタイム分散するかっていうことにしないで、夜中の電気がとかよくわからないことを言っていて、
うん、
なんかこう手段と目的がひっくり返るのはいつもの日本人のパターンではあるんだけれど、
うんうん、
なんかもう少しどうにかならんの、
ね、
いや思います。
なんかそのシエスタは賛成だな。
もうあの甲子園の野球だって、高校野球だってね、みんなあの真っ昼間の熱中症になりそうな陽気でやって、
うん、
やってんだったら、なんかもう真っ昼間はもう最低限グラウンド整備だけしてみんな寝るとか、
うん、
してもいいはずですし。
そうだね、日が長いんだから、ね、
あのもういい加減その変に伝統にこだわるのはやめようよと思うんですけど、まあいろいろあるんでしょうね、あれも。
なんかいろいろあるみたいだからね、
放送枠とか、
うん、だから早くからやってるのがさ、
うん、早くからやって、その後あの余った分でナイターやってりゃいいと思うんだけど、
うん、
ナイターダメなんですかね、
どうなんだろうね、
うん、暗いところだと目が慣れないからダメとか、教育的事情とかあるのかな。
なんか、まあ、ナイターまで行かなくても、え、あれって聞く、今何時から何時でやってるの？朝は早いっていうのはなんか、
ね、朝8時ぐらいから試合やって4試合やってるから、うん、だいたい朝から晩、晩7時、6時7時ぐらいまで、
あ、それぐらいまでやってんだ。
お昼近辺というか午後1ぐらいの時間になんか昼、うん、インターバル入れて後の方に少しずらしてもいいと思うんですけど、
うん
うん、おそらく多分こう夜に高校生を同行するっていうのは、
うん、
高野連的になんとか、あとなんか文部省的にはよろしくないんだと思うんで、
あ、なるほどね。まあでもそれな
ん、ね、高校生なんでみんな夜更かしてんじゃねえかと思うんですけどね。私はそうだった。
あ、まあでもその一番ピークな時間一コマ分ぐらいを後ろにずらしてあげるとか、そういうのしてあげても良さそうだけどね。
うん、なんかあの準決勝とかは、
うん、
なってるのかな。か最後の方のその1日に2試合しかやらない日とかは、うん、早い方にシフトするみたいなのはやってるそうです。
ああ、そうなんだ。まあでもそれぐらいしてあげないとね。
あの物理的にそろそろあのね、干上がっちゃうから、もうそんなに無理して昼間に走らせなくていいと思うんですけど。
なるほどね。まあ節電ね、うん、
まあ、なんか節電と称してなんか違うことするのやめようよって
。確かに、ね。はい、ということで、まあこれが配信が9月の3 日の予定なので、その頃どうなってるか分かりませんが、はい、まあでもそんなに涼しくなってるとも思えないしね、まだまだ、暑い日が続いているんじゃないかと思いますが、それぞれ、無理のないところでとりあえず節電はしましょうと、
はい、
で違うことはしなくようにしようと、
はい、
いうことでございました。ということで須野さんはおりませんでしたが、お届けしました、ただいまお届けしましたのは半助と
小崎でした。
ではまた来週。